2位ですね。まあ私たちが取り組み、今ね、先ほど質問出たんですけど、ヤクトの会の会員で何人ぐらいですか？全国で5万人います。多いか少ないか、5万人ぐらいです。今ちょっと減少してるんです。で、あとで調べたことなんですけど、日光市に、ヤクトの会の会員何人調べたんですか？11人です。だからこれ人口比で考えたら変わらないですよね。実は変わらないんですよ。これはですね、ところがですね、私たち5年になりますか、もう日光ヤクト研究会を作りまして、スタートさせて、最初11人の方に声が2人ぐらいで参加してくれたのかな。で、最初のスタートで7人ぐらいでスタートしてました。活動として月に1回だけ、一個の山の中を歩いて活動してるんですけれども、4、5年で今ね、会員数が何人なのか、100人。で、これ今、会員募集してないんです。というのは、ボランティアの仲間で、皆さん、仕事を持ってる方とかで、100人の方のね、面倒見るのが結構大変なんですよ。で、100人ちょっと全員枠があってなくて、大体30人ぐらいの方が毎回参加してくる、ね、これね、とてもこう熱心な方が100人いれば確かに参加してくる。で、ね、この100人のね、内訳をね、分析したんです。なんと言いますと、日光市で生まれて育った方は2人しかいない。ね、それから、あと、日光市に住民票があって税金払ってる。ね、大体3分の1くらい。生まれが宇都宮だとか、北海道だとか、3分の1。それと、ね、あと、3分の1くらいって別荘部だから、私もそうですから、まだ作ってる。日光に、あまり税金払ってない人ですね。税金でもない。そういう人が、あとですね、3分の1はですね、県外です。県外というと市外です。市外です。ね、宇都宮市。宇都宮市。一番遠いのは横浜から。ということはですね、日光の魅力を本当に感じてる、知ってる人、この2人なんですね。と言いらっしゃるんですね。それから、その時は、ね、外の方はね、やはり外、この人たちがですね、日光の、ね、素晴らしさを、ね、理解して、でなおかつ満喫しようと思って、こういった熱心な方に参加したというような状態なんですね。それで、ですからね、今皆さん日光に住んでて、鳥の世界でどういうふうに日光が言われているか多分お分かりにならないと思うんですが、我々昔から鳥を見るとこれ分かりにくいことになっています。山頂で、三大、日本三大山頂地です。これね、昔はですね、申し上げますとですね、比叡山、ね、それから富士の須走、富士山の麓の須走、それから皆さん、軽井沢、大体この3つが日本三大山頂地で、今じゃあ三大山頂地ってどこ？これがね、もう多分ね、鳥を見る人によって全然違うと、中に北海道の空を上げる人もいるかもしれないし、石垣島を上げる人もいるかもしれないですけども、いわゆる関東周辺でですね、客観的に見た場合、やはりですね、第一番はね、上座なんですよ。人気は。上座です。おそらくね、その次にね、上げるのが日光。3番ぐらいで自分の好きな場所だいたい3台以内のね、だいたい有名なところ3台に1個だけ貸しますよ。日本三大がっかりっていうのにだいたい1つは東部の何とかスケアと書いてるんですけども、だいたいこの2つは緩まないんです。関東周辺のあの木がそういう場所なんですね。だからね、なぜね、江戸時代から含めて、日本にこれだけ鳥が多いかというお話を 今ね、ちゃんと申し上げます。日光で記録されている鳥、日本の鳥が、世界の鳥が大体9000種類。それから日本の鳥が今600種類。今日光で広がったのは生活の数量が難しいんですけど、230種類ぐらい。ということはですね、日本の鳥の600種類というのはこの中ではですね、トキだとか、コウノトリだとか、ホテルだとか、それから、例えば日本海の島で1回しか記録ができない、全部入っておきます。で、ところが、その、先生、数量が高いそれと3分の1ぐらい、この日光という非常に狭い家で記録されている。これ、種類数。これはね、多いです。で、実はこのぐらいの種類が出ている記録があるところって、例えば、昔の東京湾。で、東京湾っていうのはね、非常に多いのは、どうしてかというと、渡り鳥の大量に飛んでいる。今言いますと、シギだとか、千鳥という鳥が飛んでいる。それから山の鳥たちも横帰って、200種類ぐらい。220種類ぐらいです。ところが、日光っていうのは、いわゆる山地で、まあ、湖がありますけれども、こんなにたくさんの鳥が行く場所でもないところで、これは非常に、種類です。数はわからないですけれども、こういう場所なんです。それで、例えばですね、私が昨日、東京から午後2時20分のお客さんの会食に行って、日本に向かって、参りましたと、今ずっと観光フェアをですね、北に向かって、一路日本に来るわけですけど、ね、今どういう状態ですと、今田植えの時期です、ね、日本って田んぼがないんですけれども、今、担当フェアを出しますと、もう全て食べる。で、おとといは私、秋ヶ瀬という埼玉の、秋ヶ瀬公園のところに大木戸農耕地というところに広大な、水田が広がっているんですけど、そこに行っています。それから、その前は、タイムシーは、インバウンドの踊りなんですけども、何か手前になりますが、そこに行くと、やっぱり水田が広がっている。で、今、関東平野はどういう状態か。これ今、平野っていうのは、これ言葉変えます。今、この時期は、関東、ここです。湖です。いいですか？関東平野の白い部分に、ほとんどが平らな部分に、ほとんどが今水面なんですよ。これね、意外と皆さんも気づかないんですけど、ね、水が全部張ったって言うんですよ。これ水田なんです。多分です。おそらくですね、水田なくても、かなり昔、例えば、渡瀬遊水地を思い浮かべてもらえば分かると思うんですけども、ああいう場所がたくさん関東平野になって、同じように、この時期、あるいは1年のことで、関東平野というのは大変、水面の広がった場所のはずなんですね。そうすると今どういうことが起きるか、皆さんも日光を積みになって日光というのはなんで天気が悪いんだろうというふうに思いになったと思うんですけども、私も日光にカメラの電動入れて駆け生やしちゃったり、それから絵の壁なんか駆け生えるようなことを皆さんも想像されてる、非常に雨が多いですね。で、なんで雨が多いかって、これも多分日光の小学校の皆さんは、出会ってる方は多分やってると思うんですけど、今、関東平野はですね、湖です。それが北風が、南風がこれから吹きます。ね。ここで水蒸気をどんどんどんどん暖かいわけです。吸収器。ここに日光連山が、両方のように立ち上がる。そこにぶつかります。上昇気流が上に行って冷やされます。そうすると冷やされた分の余った水がここに落ちます。ということで日光は非常に雨が多い。これはね、我々ね、日光で明日も実はバードウォッチングをやるんですけれども、 お
雨、
雨を、雨降ったらどうしようってい う考えなきゃいけない。特に、これから梅雨時にかけては関東さん孤独非常に、それはその理由はこの関東平野に行くので、でこれを超えちゃった戦場ヶ原というのはご存知のように梅雨がね、本当に落ちちゃいますからね。僕必ず感動しました。東京からしてね、井の原がここら辺と対応することになるんですよね。で井の原がだんだんだんだん霧が濃くで、獣の滝ぐらいまで行きますと、もう前が10メートル、20メートルぐらいしか見えない、どんどんまた霧雨なんですけど、修繕旅行の途中、潰れました、爬虫類博物館で、それで、戦場が開いて、もう青空に白い雲を置くと、あれはね、はっきり言ってね、東京からいっぱい来るんですよ。晴れますから。それで、鳥が鳴ってるんですよ。ね、でそういう気候というのはこれは、それで、なぜ人とはこうやって、私ね、日光というのは非常に湿度が高いというのは、ちょうど何年か前に、菅平の、菅平に、でね、菅平に鳥がいるということで、ね、森の中あるんですよ。非常に乾燥してるんです。で日光ですと、シダの類で非常に苔シダとか、あんまりないんですね。で、その時に、ね、軽井沢がいる。そのまま。で、やっぱりね、軽井沢っていうのはね、すごいなと思ったのは、きのこのお見知らみたいなのを腕返したところに、非常に湿気が飛んで、それでやっぱり、軽井沢っていうのは飛び降りた。それで、その次の週に日光来たら、日光のもっと湿気って感じです。非常にそういう薬で、これもう一つあった、私が録音に凝ってるんですけど、鳥の声を録音してます。必ず水の音が入ってる。東京でね、それも感じするんですけどね、もう時々渇水のってあるじゃないですか、水筒が持てなくなるみたいな感じですね。その時に2個来て、その東京区が歩きますとね、あそこの水筒邪魔だろ、水が流れるんですね。もったいないと思う。そのぐらいですよ。でこのね、水が多いってことはですね、これはキーワードです。これ生き物に非常に大切です。で、もう一つ、日光の特権なのは水が多いって言うんですね。清流が多い。滝が多いですね。皆さん言われても、この滝があって、日光三大滝だとか、あるいは隠れ滝だとか、いろんな形でテレビとか言ってます。これは非常に重要なことです。清流、滝が多い。ということは、流れが急だっていうことは、バシャバシャバシャバシャなんですから、非常に酸素を取り込む、ね、水が。水の中に非常に酸素が多い。で、酸素が多いっていうことは、これ生き物がいいっていうんです。水中の中。ということは、水生昆虫がたくさんいるということです。水生昆虫がたくさんいるっていうことは、これを食べる。単純に言えば鳥が多い。ですから、今日光に鳥が多いということは、この住所が連鎖が繋がってるんですよ。今の関東平野の水田、日光連鎖の地形、それによって、雨が多い。それで、なおかつ日光の地形のために滝や渓流が多い。それで酸素が水に溶け込む。それでいろんな小動物が生きていく。それから、もちろんこれには、もう一つ水が多くて、植物が生える。植物を食べる、虫や昆虫がたくさん、それを食べる虫が多い。こういう連鎖が、この日光の鳥のことを考えたために非常に。これはね、ある意味で言うと、非常に大きなメカニズムの中に、我々がいるんだなということが、しっかりすると思うんです。で、これはね、どうしてこういうことが、よく見ると、これ単純に言いますと、生物層が豊富ということです。生物層が多様ということです。物がたくさんいるということはですね、例えばね、水田を思い浮かべて、今ね、言いました、水田を思い浮かべていただければ、よろしいんですけれども、水田というのはですね、犬しかないです。 ということは、一種類の植物しか書かれていない。それがために、虫が、害虫が発生するのを防いだり、そのために農薬をまいたり、あるいは、他の植物が入ってこないようにことをしたり、そういう手入れをして、一つの、理念というですね、一つの種を守ろうとするために、多大なエネルギーを使うんです。ところが、生き物がたくさんいるということはですね、仮にですね、害虫の大発生、まあ、害虫という概念はもう僕らないんですけれども、ある特定の種類がですね、何かの年に爆発的に増えるという、それの中ではまずありえない。たくさんの生き物たちが寄ってたがってそれを撲滅してしまう、あるいは安全の方向に持ってこうとする、ここに持ってこうとする。ですから生物がたくさんいるということは自然が安定しているということです。ですから今簡単に、日光のある特定の昆虫が増えて、日光の山が丸ごとになるというようなことはありえないです。自然があるから、ね、ところが仮にですね、今もだいぶ少なく日光に来て、私花粉症じゃないんですけれども、杉だとかヒノキだとかっていう一種類の樹種が生えてない場所が増えてますよね。はい、で、そうしますと今の水田と同じ状況に日光のようになってくれば、当然この辺は崩れてくるんですから、これに困るんですよね。そうした場合、例えば今関西の方の山に行きますと、こう山がね、かなり丸ごとになっているところです。これ松枯れなんですよ。今東北松島ぐらいまで上がってますけど、松枯とか、これは松の大旋風という特定の植物が、これは紙切り虫によって媒介されていくんですけど、増えるために松が繁殖、これは松という植物が非常にだけを増やしている。日光は災害につながり松がないんで、これは今のところ見てないんですけど、最近ちょっと杉の立ち枯れが、気になって、そういう可能性はあると思うんですが、今見てる限りこの辺の林が、あるいはこの辺の林がですね、なんか特定の植物が増えて、丸ごとになる。まあ今の生物学の常識で考えたらありえない。それだけ、日光の自然というのは特定しているというふうに、思いいただければ、よろしいと思います。